ジョニーズです。
はい、
お願いします。
お願いします。あれ、今日この2人なんですか。
ついにこの2人に。
あら、や
だ、任せられましたね。
どうしましょう。非常にコアだという噂の2人じゃないですか。
そうです。
大丈夫。
ちゃんと2人でお話しするの多分初めて。
2人きりは初めてですよ。ドキドキしますね。
しますな。まず緊張します。
前ちょっと作画のあれで話しましたからね。はいはいはい、
作画の話まで行くと。熱持ちメンバー側でもそんなに語れる側がいないんだ
な。そうなんだよね。だからそれがいいことなのか悪いことなのか分かりませんけども、
逆に他のメンバー、まあ、この視聴者も含め、うん、どういう見方でアニメを見てるんだなっていうのが気になります
ね。
やっぱ絵っていうのはアニメの一、まあ、一番ではないか、
やっぱり
絶対的な要素だと思うんで。
絶対そうですよ。だから親善権やらせてもらってるけど、はい、あのリスナーからの、あ、他の熱持ち記者から の、 あのトップ10みたいなのもやってくれてるのあるじゃないですか、はいはいはい、割り見て、
はい、
あれ聞いて根拠これなんじゃないかっていうのを毎回聞くと、でもやっぱり絵だよね、
やっぱそう
よ、みんな絵だよね、だからそれは誰でもそうなんだよとも思うよ、
まあ、曲とか声優さんの演技とかそういうのいろいろありますけど、うん、やっぱ目に入ってくるものは
最初の見せ物そこだからね。
最初のキャラクターデザインとか、そういう新しく、うん、こういうキャラクターが描かれましたら発表されるのも含め、
うんうん、
やっぱ最初に行くのは目から入る情報だと思うんですけど、
キービジュアルで紹介されて、ポスターともまた絵で動くと違うっていうのもありますからね、印象が。
キービジュアルが発表された時点で、
うん、
まあ、いいなと思ったり、
うん、
ちょっと違う、こうなのかって不安になったり、
わ、うんうん、かる、それあるよね。昔の人ほど、だからもう作画作画っていう言い方はしてないような気もするんだよね、うん、
今って目に見えるほどの作画、いわゆる作画崩壊みたいなの多分そんなないんで、
そんなないんだよ。全体的にやっぱり
クオリティが上がってる
んだ。クオリティが本当に上がってるっていうのはあるから、
やっぱ昔多分 今でこそ、まあこんな風になアニメとか好きを語る場があるで、うん、こういう風に語って、うん、そういう見方、実際にアニメの見方もしてるんですけど、
うん、
多分古くから言えば本当小学生ぐらいの頃に見てたドラゴンボールとかを見てて、
はいはい、
荒野とかで、まあ、広いダダピルところで、うん、悟空とかベジータが戦ってるところで、うん、背景で一箇所目に見えて描かれ方が違う崖があるというか、
はいはい、
それを見て、あ、多分ここ崩れるんだなって思い始めたのが、多分自分が作画に気になり始めた
わかるよね
あたりだと思うんですけど、
あの、あそこ色が違うっていうのがわかるからね、
あそこに多分悟空がぶつかるんだろうなと思いながら見てて、うん、
だから昔の人の作画マニアの人なんかと話してると、最近はもうだから世代が違う、僕より全然上の方とかと話させてもらう時があったりすると、自分が謎に思ってたところも作画のあれの話がよくわかるんですよ。だからテレビシリーズとして、だからそのドラゴンボールとかもそうなんだけど、映画もやるじゃないですか、とにかく長くなると。ですると普通の観点として、いつそんなもの作る余裕があるのって思うわけ。そうなると、あのね、作画マニアから見ると映画を見に行くじゃないですか。そうすると、1時間、1時間半、2時間の映画見ると30分ごとに分かれてるって言うんだよ。見ると分かるんだって。だから本編やってるところは2時間中の余力として20分、30分、はい、であとは外注に出すんだ。
なるほど。
おそらくで、その人もアニメを作ってるわけじゃないんだけど、だからそれどこで分かるんですかって、いや、絵を見ると分かるんだよ。本当ですか。変わり目が分かる。でそれを自分で計算すると、20分ごとに、あ、今変わった、今変わった、あ、20分ごとでこう一スタジオずつで割り振ってるんだなっていうのが分かるんだよ、国井くんって言われて。はあ、そうですかって言ったのは覚えてるけどね。
その人の見方からすると、その1本 の、 その2時間の映画だとしても、うん、作る手間としては、もしかしたらその1週間に1本ごとのアニメと、
うんうん、
まあ、外に頼んでるとはいえ、うん、変わらない可能性がちょっとあるかもしれない
んだよね。だそういう見方、その人はもう本当にセルガとかをこうゴミ捨て場から漁ってた人っていうぐらいの、全然だから価値を見出してない頃にそういうことをやってて、君こんなの欲しいんだったらいくらでもあげるよって言われて本当ですかみたいなことを、
使われなくなったもの
みたいだよね。 だその後にだからそのあと今も何映画っていうんじゃなくて20分あのアニメ DVD がつきますよっていうのは2000年代ぐらい入ってくると、うん、ああだから映画のシステムのあれでそうなんだ20分20分30分みたいなのをやるってのはこういうことなのかっていうのが分かってくるんですよ。
下手したらこれ聞いてる人も含め平成生まれとか、うん、このメンバーの石井さんとか含めたら、うん、もうセル画を見てない可能性がありますもん、ね、
いやそれはそうでしょ、
全部デジタルになっちゃって
今だって正直セルなのかコンピューター上で全部やってるのかって、うん、もう本当に中入んないと分かんないよ、
ね、うん、もう作ってる側の意見に言ってくれないと本当分かんない
の、うんうん、分からない。でここはあの手書きのキャラ絵は手書きですけど上にかぶせてますからとか、でもそれをコンピューター上で合成してるわけじゃない、昔と違ってっていう風になると正直分かりませんねみたいな、まああるはあるよね。
ただ自分も見て楽しむものでしかないんで、本当になんか知識とかあるわけじゃないんで、
うん、
なんか間違ったこととかあるかもしれないですけど、なんかその辺はご容赦いただけるとありがたいですよ。
なんか反応が来たんですか、じゃ
あ。そうなんです、なんか、まあ、第1回、なんか、結構、ついにやってくれましたかみたいな、メールが、ありがたいことに。
あー、よかったな。
このレッスンと文字数の歴史において。
こんなことやってていいだろうかって、正直喋ってて思いましたけどね。
結構反響があったな
って。あら、嬉しい。
で、これ第2回で繋がっております。はい、じゃあ、そのメールの方、ちょっと紹介させていただきます。はい、名前がちょっとこれは1個目から書いてないんですけど、熱墓地メンバースタッフの皆様毎回楽しく聞いています、ありがとうございます。タイトルが心に残った作画書いてあって、熱墓地第462回勝手に作画審議委員会01を聞いて、462回って初めて作画について触れたところがあるこれ
ちょいちょい細かくは喋ってるんですけど、まとめてってことはなかったから
。ないってことですよね。
うん、
で委員会01を聞いて、私自身が心に残ったアニメ作画を考えたとき、浮かび上がってきたのが、前期、2021年夏期に放送された、ラブライブスーパースターのエンディングテーマ、未来は風のようにでのサビのパート、信じることが大事だとの作での作画でした。ラブライブスーパースターのエンディングの作画は総じてレベルが高いのですが、特に信じることが大事だとのパートは強く心に残りました。左から右に流れていく画面の中、メンバー5人が走りながら左から登場するシーン、1番は主人公のカノン、次にクークー、その次に千里、体力切れでスピードダウンするクークーの肩をポンと叩いてスビレが追い抜き、最後にレンがクークーの背中を押しながら入ってくる、千里がクークーに合わせてスピードダウンし、カノンは振り返りクークーを迎える、わずか 4,5 秒の疾走感のある作画の中に、メンバーの性格や関係性、助け合いながらアイドルとして高めを目指すという物語の表現が凝縮されていて、青春を強く感じられる情緒深い、とても優れた作画だと感じました。そして何よりメンバーみんなが可愛い、感動しました。こういう神作画が見れることもアニメ鑑賞の醍醐味なんだよなぁと強く思わせてくれたラブライブスーパースターエンディングのアニメ作画でした。ちなみに今でも公式 YouTube で動画が公開していますので、気になる方は見てみてください。以上です。これが1通目です。
なるほど、ラブライブ、
ラブライブ、
あれだよね、だからラブライブもそうなんだけど、アイドルもだとやっぱり歌と踊りのところが分けてあるっていう感じもあるじゃない、ね、あの辺もだから作画で見るとキャラ絵とダンスシーンと違うものとして見るのか、やっぱり違和感を感じるのかっていうのはどうなんだろう今見てる人はっていう風にも見えるけど、ね、その作画だけの視点で見るとね。
ただこのラブライブだけの話通りでいくと、うん、多分ラブライブって本編とライブシーンって、ライブシーンがCG になって途中に手書きのやつが入るんですけど、話が作品が進んでいくにあたって初期の頃はあちょっと CG だなって言って違和感を感じるようになってきたんですよ。多分それこそこのスーパースターとかどこが CG でどこが書かれてるのか境目が本当に違和感なくつながってて分かんなくなるくらいのレベルになってると思う
んだ。だからやっぱりアイドルがメインっていう形になると、そこを融合させようっていう方向なんじゃないかな。
多分そう。
だからあのなんだろう、プリキュアは見ててまだくっきり分かれてるのよ。
ああはい。
最後のエンディングダンスなんだけど、くっきり分かれてるってな。だから子供に向けて作品を作る色使いっていう形では、 多分 3DCG で全部っていうよりは手書きのセルアニメの方が好まれるんだろうっていう判断が多分されてるんだろうっていうのはなんとなく感じるんだよね、
はい、
ラブライブとかだ他のあれとか見てもあっちはやっぱり踊りとか壮麗なんだけどもどっか融合しよう融合しようっていう風にやっぱり向かってるんだけどプリキュアはどうもくっきり分けているような気がするって思うんだよね、
はい、今ちょっと話題に出たプリキュアに関してのちょっとメール
もあごめん先に喋っちゃった
いや多分偶然繋がって正確だから読もうと思うんですけど1つ目普通おった達夫編集長熱文字メンバーの皆様ごきげんよう
ごきげんよう
バルと申します
、うん、
バルさんからのメールです作画審議委員会楽しかったです最近すごかったアニメといえばトロピカルージュプリキュアのあの話かなと思っていたらさすが話題に上がってしかりという気持ちでした多分第1回で自分が語った、うんうん、チューリードラゴンボールになる、
うん、
プリキュアみたいな話があったんですが、うん、それに触れてくれてありがとうございますというのとこの人のそのまま GO プリンセスプリキュア1話のアクションシーンの渡辺光大さんキュアジェラートキュアミルキー変身シーンの板岡錦さんキュアセレーネ対ガルオーガの吉山優さんなど近年のプリキュア名シーンを作ったアニメーターさんが全員集合したような豪華さを感じました次回はオープニング特集を検討しているとのことですが自分は最近だとアイドルタイムプリパラのオープニングを推したいです一旦シリーズ終了を経てのファン待望応援号泣の再始動となったプリパラにふさわしいプリパラの素晴らしさを凝縮した1分39秒となっております。それではこれからの放送配信面も楽しみにしております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱプリキュアを見てて思うことが結構見てるんじゃないですかね。やっぱり
それはあるよな。あれだけまたシリーズも長いからね。それと比較対象っていう形にもなりやすいんでしょう。
前は以上に過去の作品とも比べられちゃうから、まあうね、プリキュアも大変ですよね。
うん、そうなんだよ。シリーズの宿命だけどね、まあ、それ言うとだからガンダムなんかももうそう
です、ね、
完全に宿命背負ってるシリーズになってるじゃない。ガンダムでなければいけないんだけど同じことを全くやってもみたいになるし、
結局昔の方が良かったんじゃねえかみたいな、
そうなんだよね。
言われてるもう古参と新旧の戦いが絶対ありますから、ね、
うんなっちゃうんだよな。
それも第3通目、貸出人セントマントマナームさんから勝手に作家新旧委員会拝聴しました。皆様ご機嫌うるわしゅう、うるわしゅ
う、うるわしゅう。
勝手に作画審議委員会拝聴いたしました。神回です。まさに神回です。ありがたいです。自分がまさか神回って言われることがあると思わなかった。
ペーパーの紙なんじゃないの。
薄っぺらい、
薄っぺらい、お前薄っぺらいぞって言うんじゃないの。
ちゃんとゴッドで書いてあります。
あ、そう
ありがとうございます。
ありがとうございます。
通勤時にいつも通り聞いていたのですが内容がどんどん脳髄に突き刺さり危うく最寄り駅で降り損なうところでした。タイトルに01とあります。これからも期待しております。作画に限らず音楽とか監督とかニッチなところを攻めていただけると通勤時間がさらに楽しくなります。かっこ仕事中にも聞きたくなります。かっこ笑い。急に寒くなってまいりました。くれぐれも体調にお気をつけくださいませ。乱文乱筆失礼いたしました。
ありがとうございます。 あ、これはもう本当に面白かったという
意見を。
嬉しいですね。よかったな。
自分が主導と言っていいのか分かんないですけど、
いいんです
こういうのが来てくれてありがたいです。
関口のってつけていいんですよ。作画審議委員会もう重要、これ重要ですよ。タイトルコール
1個もちょっとプリキュアのメールくれた方も当たり前のように、はい、実際に書いてる人のイラストレーターとかそのアニメーターの名前を出してますから、
はいはいはいはい、
もうついに来たかって人が結構いるんです
ね。まあだからやっぱそういう見方をする人も昔より多くはないんだろうけど、やっぱある
一部は絶対いるんですね。
そりゃそうだよね。好きなもんをちょっと知りたいっていう風になるわけですから。
で4通目、熱文字レールが入ってないかな。あ、これが熱文字レール。熱文字レール、バルキリーの VFI1S はさんから、指揮官機さんからです。
お
勝手に作画審議委員会とても楽しかったです。今後もマイクルごとにやってください。作画の注目点が関口さん、国井さん、達夫さん、三者三様で着目しているところに違いがあり面白かったです。人の視点を借りてみると同じ作品がまた新鮮に見ることができ、より深く作品も楽しめる、とてもいい企画だと思います。国井さんが力説していたマクロスを見たくなってしまい、 HDG で眠っていた愛覚えていますかを再生し、 例のクライマックスのシーンをコマ送りで見ちゃいました。
お
すると作画の遊び心を拝見してしまいましたので画像を添付しておきます。
このなんかいろいろあるんですね。
バルキリーから発射されたミサイルの中に
そこすごいもんな、
いろんな本編に関係ないチューハイとかバドワイザーの缶がミサイルの中に混ざってて、
あなるほど、
本当1枚か紙で言ったら1枚でしか書かれてない紙かもし、うん、絵でもかもしれないですけど、そういう遊び心が
含
まれているというメールをいただきました。
ありがとうございます。
という感想をいただきました。
昔はね本当に何回も言って老害トークになっちゃうんだけど、
はい、
劇場版になると基本的にクオリティが上がるっていうのがあったからね、
まあ、多分時間も資金もたくさん出るから、
ね、そうなんだよね。で昔はそれですぐに何回も見られるっていうことではなかったから、本当に体調を整えてから映画館に向かってさあもう正座をしてみるぞっていう風に見てたからね。
今でこそテレビ版がそのまま映画になるとか普通にありますけど、多分それこそマクロスとか、うん、ガンダムも一回テレビで放送されたものを再編集なり書き直して、うんうん、そのまま劇場3部作とかになって、うんうんうん、さらにクオリティが上がって公開されるっていうのもあったんですからね。
だからガンダムの場合なんかテレビシリーズが基本的にあるから、ところどころ新しいところがやっぱり絵が綺麗になってるんですよ、うん、そこにみんな歓喜していたというおじさん世代はね、
そのシーンを見たいがために何回も劇場に通ったみたいな話を
ありますわな、
よく聞きます。
うーん、本当にそうだったんだもん。
いろいろメールをいただきまして、ついに第2回があって、
ね、なるほど、反響があったってのは嬉しいですね。
ありがたいですけど、これは自分がこの作画審議委員会を始めてから、もともとそういう見方でアニメは見てたから別にいいんですけど、ちゃんと語る立場で見なきゃいけないんだなっていう責任感がちょっと出てきちゃって、
まあね、そこがね、
だから今2022年冬アニメで結構アニメが始まっては終わりがありましたけど、
うん、面白いの多いですよ。
まあ、今期って言っていいのか分かんないですけど、ちゃんと触れなきゃいけないなと思ったら、さすがに鬼滅の刃は
すごかったね、
触れとかないとなと思ったんですけど、
やっぱりすごかったなあれ。いや最終回への下りはやっぱりね、うん、ちょっと度肝も抜かれるぐらいのあれはありましたよね。
前半無限列車編がテレビ版編集されて、うんまあ、遊郭編どうなるんだと思ったんですけど、うん、劇場版を再編集した無限列車編を、うんうん、テレビ版で超えてきていいのかと思いました。
うん、すごいよね、あのエネルギーの注力の仕方っていうのがね、う
ん、それ毎週やってたんですから、
むしろ手抜いてもいいんじゃねえのって思いましたけど、そんなことはしない。
いや、本当 U4 テーブル大丈夫なのかなと思うけど、
本当
に手抜いても、うん、うちは全然見る側は楽しめてますよって思うんですけど、
皆さんちゃんと休みは取られてますかって心配になるぐらいよく動いてましたよ、
ね、UFO テーブル1軍がもう全員参加してフル稼働で、
それもあるんでしょうな、
まあ、それぐらい鬼滅に今力を入れてるのかもしれないですけど、
それにまた力を入れられる状況にもなったというふうにも考えてもいいんじゃないか
と、いろんな後押しとか人気とかもあると思うんですけど、
まあね、本当に普通にアニメじゃないところから鬼滅っていう言葉とさ、あと何ニュース見てても子供たちがちらっとなんか映ったりする時のあのマスクの柄、
あれ
すげえとこだ、鬼滅の刃すげえここまで来たかと思ってさ、
もう一般常識みたいになってますもん、
あ子供に愛されてるよと思ってさ、
もっともう鬼滅の遊郭編を日曜、うん、フジテレビでやってて、うん、見てる人、最後まで見てる人はずっとちょっと作画と関係ないんですけど、うん、終わった後にそのまま次の番組が始まるんですけど、うん、その次の番組がスポーツ番組なんで、うん、オリンピック選手とかが鬼滅のあとはなんとかみたいに言ってるのか、
あなるほどね、
もう国民的なんだなと思いましたね。
なりましたよな、すごいよね、
多分
すごいからな。
前回ちょっと触れたと思うんですけど、うん、UFO テーブルって、まあ、よくエフェクトとか効果でさらに演出してるっていうんですけど、うん、結局は元の動きあっての、
うん、
その効果が足されると思うんで、うん、しかも無限列車編は煉獄さんが炎と、
うん
まあ、敵が、まあ、青いオーラみたいなのを使って出しますけど、うん、今回は宇津井さんが音の呼吸っていう絶妙に絵で表現しにくいものを、こうただでさえ街中が炎上してて背景すら手間かけなきゃいけない中、文字通りの音速戦闘なのか、
だからやっぱり底上げというか自分たちのテクニック、こうスキルアップ、ブラッシュアップしていこうっていうのもやっぱりあるんだよね。だから実際すごかったしね、動くっていう意味でも いやすごかったし、むしろ何子供たちもあの映画で入ってきてるから手を抜くっていう意味じゃなくてソフトにするかなっていうこともありえるとは思ったんだけど、うんうん、逆だったね。いや鬼滅の刃はこっちなんだって、いやこんな重い話やっていいのみたいぐらいの、
確かに
あれはありましたよ、ね、
単語だけで聞いたらちょっともう今の子には理解、うん、昔だったら本当問題になってたようなテーマですもんね。
でも ある意味ヒットにしたんだから原作に準じるのであれば、うん、やっぱ原作がちゃんとああいうものを踏まえてるからそこ切っちゃダメだよって、
タイトルからしたら遊郭編ですもん
ね。そうだよね。だから今まで そういうのを避けてテレビシリーズにして当たりましたかっていうのも多分ね、うん、スタッフさんとかみんな知ってるんだよね。だったらこれちゃんと面白いって言ってる人たちはこの部分もあるんだからこれやりましょうってやって当たったんだからテレビシリーズもすごいものやりましょうっていうところでしたよね。あの最終回リルフェンすごかったもの。
だからアクションシーンに関して言っても多分は原作のシーンを真似てるとか元にしてやってるんだけど、うんうんね、でも絶対あそこまではじゃないと思うんだ
よね、
うん、でもそれ以上に拡大解釈というかやってそれを上回って全員が納得するクオリティで、しかも遊郭無限列車編と違って煉獄と煉獄さんと赤との一騎打ちじゃなくて、うん、ダキと、他のキャラクターも、うんまあ、いろんな場所での戦いが、うん、一つの戦闘シーンだけじゃないんで、うんうん、
ありましたよね。鬼滅の刃面白いな、まあ、ジャンプ漫画だからその構造ってな、うん、古い人はもう分かるんだけど鬼滅の刃これある意味ずるいなと思ったら最後の最後でさ兄弟の対比を出してくるじゃない、うん、いやあの辺はね普通にドラマとして見ててもねちょっとグッとくるものがありましたね。
2人とも兄弟同士で言っても戦ってるんです
よ、
ねうん、
最後の最後でだから主人公が妹にそんなこと言っちゃダメだみたいなことを言うと来ますねあれ。
もしかしたら自分も鬼になったらあなたかもしれないっていう心の中が、
うん、
アニメで久しぶりに放送枠の拡大を見ましたもんね。45分があ
れだって鬼滅の刃は東京だと関東ローカルでもやってたからね。
そうですね。だから
2つの局で同時にやってたっていう今までなかったんじゃないああいうのっていうぐらい。
いや MX だとその後の番組がもう CM なしで小刻みになってますからね、
うんうん、
それぐらいのもういろんなものに影響を及ぼす鬼滅の刃はさすがに
触
れないとかなと思いました、
うん、見てない人はちょっと見た方がいいなやっぱりね。
多分一番今目で満足できる作品じゃなくてやっぱ作画といえば
あまあね確かにね、う
ん、けどアニメ業界からしたらもう最高峰のクオリティを見ちゃってもそれを基準だと思われちゃったら
大変かもしれない、ねまあね、それもあるんだよ多分ね。もうねみんな弾けなくなってるみたいなところあるよね
今の他の作品でももう十分なんですよって思うんですけど、
う
ん、やっぱ鬼滅見ちゃうと
そうするとねちょっと質が違くても日本刀を持って戦うみたいになってくると、うん、基準がやっぱりみんな上がってんだよね。だからバンド演奏シーンも軽音からやっぱグーッと上がっちゃったし、うんどうしても見劣りがするっていうふうになっちゃうんだよね。
あ、多分実際自分もそう思っちゃったのが、うん、その同じ日の同じ時期に進撃の巨人がやってたじゃないですか。
あ、はいはい、
進撃の巨人の第1期の放送期時期はもう、
うん、
なんだこのもう目まぐるしく動いて何がどうなってるのかもう分かんないぐらいの作品だったんですけど、まあ、進撃はちょっと制作会社が何回も変わっちゃったりしてて、
うんうん、
で今はもう結構会話劇とか政治的な話もちょっと含まれてるんで戦闘シーンが
まあ戦闘というよりはやっぱりもう話の収束に向かって何がどうだったっていうのがつまびらかになってさあキャラクターたちがどうするっていうのがもうキャラクターの心情に振ってるからね、うん、アクションというよりはそれを聞いたミカサはどういう表情をするのか、うん、アルビンはどう思ってるのかみたいなとそっちに行ってるから動きを見たい人はちょっと派手さがないなって思うかもしれないけど僕は大好きですもう最高なんですけど毎回
面白い
ですよ。面白いやっぱ話が面白いんだこれって思いますね。
やっぱちょっと多分前に何もなければ十分絵として楽しめるんだけど、
うん、
その30分前ぐらいに鬼滅を見ちゃってるんで。
ああまあねそうなるとね、
まあ、逆にその一つの作品を、ね、ほぼ同じ1時間内で見れる幸せがあったんで、
まあね
なかなか幸せな時期だったんですよ。
僕はだから進撃の前にからかい上手を見てますから
もう何もかも心落ち着かせる。
じゃあ何をやっているんだ家がよと。あ、声が同じだけだったから
けど、カジさんってだけでなんかもうそう聞こえてきちゃう。
さすがですよ、何やってもうまい。さすがお上手。
なかなか上手も、ただ女の子を可愛く見せるためだけのシーンが多々あって、
うん、可愛く見えるってなったらやっぱりリスクドールはいいんじゃないですか。
すごいですね
今期はね、
こだわりが強いというか、
絵が綺麗ですね全部がね。
すごいリアルって言っていいのか、うん、それ実際のものを見たことないから分かんないですけど、うん、バカな言葉言いますけど、おっぱいってああ動くんだと思ったんです
よ。あれは僕はやりすぎだと思いますけどね。
ちょっと軽だと思うんですけど、
あれだけ全体の絵が綺麗だったらもうあの女の子のおっぱい揺らさなくてもいいと思うんだけどなって思うんですけど、まあまあまあってことなんでしょう。
ボディサイズを測るだけで30分使うんですよ、ね、
びっくりしました。いやこの番組やっててどうもみんなが2話2話言ってるから、それまで1話しか見てなかったんですけど、新鮮くん、どれちゃんと見てみるかと思ったら、なるほどみんなこれにやられてるのかと思いましたけどね。
そうなの、作画だけじゃなくてちゃんと話も面白くて、うん、まあ、主人公の男の子自身にちゃんと好感も出て、うん、キャラクター人物全員登場人物可愛いし、うん、不快なところが一切ない、うん、楽しい見てて、
絵として綺麗だからっていうのもあるし、これはちょっと深く読みすぎかもしれないけど、はい、制作の人考えてんじゃないかなので、あれね、コスプレの話は服の話なんですよ、
はいはい、
で服を作ってどうのこうのっていう、あれあのランウェイとは違うって前にも言いましたけど、うんうん、再現率の話なんでコスプレ、
はいはいはい、
だから服の質感云々みたいなものがキャラクターが後期になったと喋ってくるのね、うん、でも質感を表現するっていうセリフになってる時に絵がそれに伴ってないと多分説得力がないっていうような判断でクオリティ上げてるっていうのも多分見えるんだよね。あそこ手抜けないし手抜かないんだ、すごいなって思いますけどね。
これリスクドールでその劇中劇の主人公はマリンちゃんとかジュジュ様がコスプレしたいキャラクターが出てくる、うん、劇中劇のアニメの、うん、実際のそのアニメになった時のアニメもでまあお邪魔女みたいな雰囲気の魔法少女ものが始まるんですけど、そこにも本気出してますよ、
ね、あれはだから現代的な、まあだからプリキュア系の打突で戦う魔法少女なんだって主人公の男の子がちょっとびっくりする、アニメを見ない人だったんで、女の子2人は大好きなあれなんでハマってるんだけど、あ今のこういう風になってんだ、でも彼の目から見るとあれはどういう風に再現した場合どういう布を使うのかみたいなところも見てても、コスプレあるあるだから何回かやった人なんかそれもにまにまして見られるっていうのもうまいな、これ面白いなと思って見ちゃうよね。
でも言ってた当たり前に話してましたけど、確かに見たことないものからしたら、うん、女の子が殴り合うなんて自然じゃないですもんね、うんうん、しかもそれが言っては女児向けアニメとして、
う
ん、
魔法少女じゃないのっていうところも面白いしね、あれは綺麗で、あれはすごいですよ、全体がね、絵のクオリティというか、あとキャラクターのお芝居も、うん、手が綺麗だもんな。
ビスクドールので土曜の30分、その後の1時間も含め、多分1週間で一番濃い1時間だと思ってたんですけど、ビスクドールその後のアケビちゃんのセーラー服は、
アケビちゃんもね、
ちょっと人を選ぶかもしれない、
あれは選びますね、分かれると思います、なんとも言えませんけど、ただ僕はあの絵は綺麗だなと思いましたね。あの関口君はどう、アケビちゃんのセーラー服。
自分は原作、まあ、ちょっと話題アニメになるんだと思って、うん、ちょっと気になってて、
あ原作は読んでたん
だ。いや読んではないけどちょっと気になってて、
あなるほどね、
あキャラクター可愛いなと思ってて、ただ自分があの、まあ、キービジュアルみたいに発表されて、
うん、
ちょっと違和感を感じて目が大きいなと思ったんですけど、始まったら動いたら違和感なく見れて、そしてさらにこれ、まあ一枚絵として動かないシーンだったら全然ありえるような、うん、まあ、高クオリティな、うん、まあ、出来が上手かもなって、なんかもうすごい丁寧に描かれてる一枚絵のまま動かすっていう、
うん
う
んうん、
いい褒め言葉として言いたいんですけど、多分これ作ってる側多分変態いますよ。
あその辺は感じますよね、全体的にね、なんだろうこの視点のマニアックっていうか、なんだミニマムなところをぐわーっとこう、うん、針の穴ずっとこう通すような感じ、あの感じすごいなとは思いますけどね。
セーラー服の着方脱ぎ方なんで多分実際にやってみないと分かんないですよね。
まあね、そうね、
手順として、
うん、
アニメーションの動きとしてそれを再リアル、まあ多分リアルなんでしょうけど、うん、再現してるっていう、うん、 なかなかの変態がいると思います。
あれはね、まあでもあれはすごいですよ。確かに。
だって面白いですけど、なんかオペラに見てるって言っていい作品か分かんないですよね。
だからね、あれ見て気になるのは、同世代の女の子がこれ見たらどう思うのかなっていうのは最近すごい思うんだよね。テレビとして放送されているから、どうなんだろう。アケビちゃんは特にやっぱ性的な、そのなんだ、戦場性っていうのは明らかに意識して絵がそういう風なレイアウトになってるから、どうなのかな、その辺はってのはちょっと気になるところではあるんで、関係ないのかな女の子が見て、いやそんなこともねえような気もするけどっていうのはちょっとおじさんぐるぐる悩んじゃいますよね。
確かに見つかる一人見つかったら、なんかまたちょっと多少問題って言ったらあれっていうのは話題になりそうなものでは
とは思うんだけど、ただ直接的な表現、まあだから直接的な表、これはもう作画じゃなくて表現の話だけど、直接的な表現だからいいのか悪いのかみたいな、やばいのかやばくないのかみたいじゃない。だから週末のハーレムの直球だから、
まあ今のところいい隠れ身なんだ
けど、まあ隠してはいるけど、もうパッコンパッコンやっちゃってますから、それがいいのか悪いのかってなると、あけびちゃんは全くそういうことではないじゃん。ただ視点がもうかなりエッチですよねっていう感じ
な。エッチ的なものになってます。
うん。
週末のハーレムは3ヶ月作り直して何を作り直したんだと思った。結局流せてねえじゃねえかと思ってた。
いやでもね、あれはもうでも隠さないとしょうがない。
もともとがそうですもん、
ね。話面白いんだけどな。俺にはちょっとエッチすぎる。
サクサクって言ってる。週末のハーレムはほぼ隠れてますもんね。
ほぼ隠れて
る、ね。目に見えない部分が。
あ、
多すぎますもん、
ね、そうなんだよ、まあ、それはしょうがないんだけど、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、そうか、そういう作品なのかな、分かりますけどね。
というのは、例えばあけみちゃんに続いてちょっと語りたいのが、プリンセスコネクトリダイブシーズン2で、まあ、サイ・ゲームズが本気出したきたと思ったんですけど、まあ、一気は割とギャグに振ってて、監督がこの素晴らしい世界に祝福をと同じだったんで、ちょっとギャグテイストとかあったんですけど、ミッキーになって、まあ、1話で、まあ、キャラクターが、まあ、キャルちゃんっていうキャラクターが髪を結ぶシーンがあるんですけど、すっごい丁寧に、まあ、実際にその髪を結ぶシーンを見たことがないんで分かんないですけど、多分丁寧に描かれてて、それプラス、まあ、アプリゲームなんて戦闘シーンもあるんですけど、戦闘シーンもまた動きまくって、多分動かすためにわざと線減らしてとかもあるんだと思うんですけど、多分鬼滅とはまた違うアクションシーンが盛りだくさんの、
サイゲームはでも基本的に全部綺麗ですよね。
あとアニメのアプリゲームのオープニングの正解を見たなと思ったんですよね。多分キャラクターが多すぎて、なんか出す出さないの取捨選択ってあると思うんですけど、多分全キャラもうとにかく出してカメラワークで動かして全員動いて、ちょっとキャラクター紹介気味に、まあ、駆け足なんですけど、流すんで、それが1分半の間で多分ほぼ全キャラ出てるぐらいの凝縮されたシーンが流れてるんで、プリコレはオープニング毎回やっぱ見ちゃいますね。
あのわちゃわちゃ感っていうのはやっぱ出したいんじゃないのかな。基本だから CM とか見ると、根底にある物語のストーリーラインってすげえシリアスなのかなとは思うんだけど、多分どっちに振っても多分いいように作られてるっていう気はする。まあゲームだから映画とかアニメのラインでちょっとそのまんまは受け取れないんだけど、複合的にこう分岐できるからね、ゲームはね。
確かに。
それでも見るとギャグでも、 CM を見ると本編のゲームの方はギャグでもなさそうな気もするけど、だから多分どっちでも触れるし、ギャグの方がすごいみんな好きだっていう風になったらそっちに振りましょうとか、そっちのシナリオだけずっと遊べるように作られているとかっていう構造なのかしらって思うんだけどね。
アプリやってる人が楽しめるようになるのか、アニメから見てアプリ始めてもらうなのかっていうのはまた結構難しいところです、まあ、その戦闘シーンも見て、ただ自分プリコレはアニメでしか見てないんで、アプリのゲームを知らないんで、細かいキャラクターとか、
なるほど、
それ必殺技とか知らないんですけど、それでもあなんか見てて楽しめる作品だったんですけど、さすがにちょっと気になりすぎて調べたら、一番新しい回でなんかラスボスっぽいのと、味方側のレジェンド級の味方が戦うのがあるんですけど、原作勢からしてもそれ知らないっていうのが確かで、じゃあどう調べればいいんだと思ったんですね。
分かれ方もだ今してるのかもしれないよね。ゲームとアニメは別にできるんだったらもう別にしちゃいましょう、くっきり分かれた方が。だから下手にっていう言い方じゃないんだけど、下手にこう順次てなんかそのメディアに合ってない方向に行くんだったら分かれちゃってもいいんじゃないですかね、うん、今までの経験から踏まえるとっていうのもポツポツ出てきてるような気もするんだよね。まあこれもう絵の話じゃないんだけど、
うん、ゲームはゲーム、アニメはアニメで別に楽しみたいな
ことはありますけどね。だからその辺のゲームから入ってる人はその絵として多分もう今の人はみんな 3DCG の方が先だから、うん、アニメの絵を見たときにどう思うのかっていうのもちょっと気になる部分ではあるんだけどね。
確かにまた別ですもんね、あれ、うん、ゲームだと 3D だから、うん、描かれてる後ろ姿とかもあるかもしれないし、アニメだと、うん、一面でしか見れない
もんね、うんうん、動き方といいね。やっぱりまだテレビアニメっていう感じのレベルだとその CG になってるところっていうのはまだはっきりと分かる部分がまだまだやっぱりあるからね。
私は今の子って自分たちからしたら多分あ好きな漫画がアニメ化するってのが多分一番アニメの喜びかなと思うんだけど、うん、今あこのアプリゲームがアニメ化するんだが今多分時代の普通になってきてるんですかね。
どうなんだ、アニメ化するんだって思うのかなっていうのもちょっと疑問なところはあるんだよね。ゲームはゲームでもう面白いわけだから、多分だからそのゲームに人を呼び込むためにゲームはやってないけどアニメを見ている人たちを呼び込むっていう、うんことだからっていう気はするんだよ、ね、馬娘なんか見ると、
ね、確かに馬娘は多分どっちもどっからでも入れます
よ。もうみんなやっぱり今島宇宙みたいになってるから、うん、そっちの島からこっちの島に移ってもらうにはやっぱりそっちのメディアに合わせてなんかかっちり作った方がいいんじゃない。今まではちゃんとリンクしてないといけないっていうのが特にコアな部分はあるんだけど、うんうん、いやメディアに合わせたやり方しないとやっぱりいいものにはならないっていう空気があって、それの空気と、いやもう今まで通りでいいんだよってこのやり方でやりましょうっていうのと分かれてきてるような気もするんだよね。
うん、確かに難しいな。見てる側に何を求めているとか、見てる側が結構意見を言えるようになっちゃってきてるから、
うんうん、確かに
作ってる側に届いちゃうからなかなか難しいです。
そこなんだよね。
ちょっとゲームの意見が出てて一個だけ自分鬼滅に関する文句じゃないんですよ、言いたいのが、はい、うん、UFO テーブルで1個文句があるんですよ、まあ、鬼滅がめちゃくちゃクオリティ高かったのはいいんですけど、うん、自分が好きなゲームのシリーズ、テイルズ・オブ・シリーズってのがあって、
言ってるね、関口君はそれね、ずっと、ね、
最新作のテイルズ・オブ・アライズってのが去年の9月に出たんですけど、テイルズ・オブ・シリーズが一時期からオープニングアニメとか劇中アニメを UFO テーブルが担当するようになって、あその街遊びとかでも、UFO、テイルズのキャラが出たりするんですけど、まあ、多分鬼滅の2期と多分テイルズ・オブ・アライズの実機が多少なりと被ってたと思うんですよね。自分が見ててあくまで自分の感想なんですけど、うん、ちょっとクオリティが低いんですよ
ね。なんちゅうこと言うんだ。
いや多分、まあ、過去作品と比べたらなんですけど、あれこれ UFO だよなってちょっと思っちゃう仕上がりなんですよ。その後にそのゲームのヒット作品としてなんかまた新しい PV が発表されたんですけど、その PV はめちゃくちゃクオリティ高いんですけど、それを見た人は全員元からこれで作ってくれよという意見が結構あって、あー UFO テーブル休んでもいいんじゃないっていう思ったっていうところが個人的なところがあります。あ
その辺もね、会社組織だからもしかしたら違うのかもしれないよ。そこはもうだからあの鬼滅とは違う人たちの、うん、仕事にしてもらって順繰りにこう仕事を回していこうとかってやらないとやっぱり若い人が育っていかないしみたいなことも作り手の人たちからもやっぱ聞いたことあるんだよね。やっぱ会社のどこの組織もそうなんだけど、若い人に仕事を任せるっていう形もしないとずっとモノマネをやらせるわけって言ってはダメなんだっていうふうにおっしゃってた方も昔いらっしゃったんで、
今のままの人が続けられるわけじゃないですもんね。会社でもずっと続いていくわけだから、
う
ん
う
ん、
それもあるから、そういう意味ではだからのれん分けみたいなのもするとかっていうこと
をして、クオリティを維持するためにそれは若い頃育成も必要ってことですもんね、うんうんうん、
長いシリーズなんかでだから見るとこれはだからセーラームーンか、
はい、
だから見る人が見るとあのルーティンワークっていうのが分かるんだっていうんだよ。これは作画マニアじゃなくて作ってる方に直接聞いたんだけど、あのセーラームーンじゃないよ、違うやつって聞いたんだけど、はい、見るとその4週に1遍5週に1遍ぐらいで佐藤監督が佐藤純一さんがやってるから分かるんだって、はいはい、でその後 あのコピーじゃないんだけど、その手法を順次て他の人たちがやっていくってのが分かるんだ。で全部やり尽くしちゃったね佐藤さんがやったのってなると、その回ごとぐらいに佐藤さんがやってるっていう回が、だからあの10本ごと5本ごとに入っていくんだって。だからそれは見ると分かるよって言ってたね。そんなものですか。いやもうやってれば分かる。だから若い人たちが、あ佐藤さんはこういうふうにやるんだっていうのを多少真似る。ただこれをだからその方言ってたんだけど、全部が全部やっちゃうと、だから自分で気づかないやつはもう最後まで気づかないから、それじゃダメなんだっていう、その方言ってたね。だから気づかせるにはモノマネじゃダメだし、どっか任せなきゃいけないしっていうところがある。どこの組織でも同じですね。そうなんだよ国君っていう話はしたことがあの聞いたことあったけどね。確かに
育てる側の意見で、そうか、定期的に作って1
本、でそれで手法を持ってこういうふうに作るのかってあるんだけど、それずっとやっちゃうと今度は本人がゼロからじゃあ作りなさいこのシナリオってなった時にどうしようってなっちゃうから、 そういう人をいっぱい作ってもしょうがない、うんうん、だから自分で気づくっていう要素も残してっていうのは、だから佐藤監督もやってるっていう感じなんじゃない。でも
ただその、うん、育ててきた中でちょっとまあ個性が出てきてるのか、まあ、そういう人たちはもう監督とかになってくるわけですもんね。
っていうことなんでしょう。
どの世界もやっぱ同じ、
同じみたいだ、
ね、見えてこないだけでやっぱいるんですね、
うんう
ん、なかなかもっと自分語ろうと思った作品が結構熱くなったんで、とりあえず1回作画審議委員会を締めさせていただきたいと思います。作画審議委員会第2回お送りさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
She's